皆さん、お晩です。ボアノイチ、元気ですか？今は、9時17分ですね。もうちょっと早く寝たかったけど、今日は私実はね、英会話を去年から習ってて、その先生がまた素敵な人なんですけど、彼女にイングリッシュレッスンをね、去年から実はしてもらってるんです。で、一緒の同士にミワさんっていう彼女もね、ヨガをやってる、占い、タロットもやる占い師さんなんですけど、ミワさんっていう人と、一緒に生徒で習ってて、いちこ先生、アメリカのね、大学出て、もう英語ベラベラで、歌がすっごい上手くて、すっごく綺麗で、でも綺麗なんだけど、ボーイッシュな感じで、フェロモンって感じではないんだけどね、とにかく素敵な人なんですよ。で、いろんな人が彼女の周りに集まってきててっていう感じで、もうご縁があっていちこ先生に出会えて、本当に私素晴らしい出会いだなと思ってるんですけど、頭のいい人って素敵ですよね。頭のいい人っていうか、まあ私ね、勉強がそんなにできなかったもんで、勉強できる人、彼女はもういろんな、英語もできる、フランス語もできる、スペイン語もできるっていう、なんか才女みたいな人で、最近はすごいなんか英語の仕事がものすごく増えて、今なんかすごい有名な映画の会社の人たちに英語を教えてるって言ってました。というのは、やっぱり映画の会社で世界に出るのに英会話できないと、ある程度意思疎通ができないっていうので、英会話をね、叩き直すっていうので、いちこ先生が教えてるみたいなんですけど、そんな話をねしてくれたり、すっごく可愛がってる男の子がいて、コロンビア人のね、その子、コロンビア人なんだけど日本の国籍も持ってる子で、まあ、その子がなかなかちょっといろいろ大変な環境にあって、彼のね面倒を見たりとか、すっごくね、なんか人情あふれる方なんですよね。もう本当にいちこ先生に出会えて嬉しい。もし英語とか習いたいっていう人いたら、ぜひ、お知らせください。ご紹介します。はい。で、今日は英会話、そのいちこ先生の英会話レッスンが8時過ぎからあったので、ちょっと遅くなりましたが、明日はね、また朝から8時から、静江さんのヨガのねグループがあるので、まあいつも通り5時に、最近ね5時半を5時にしたんです。5時に目覚ましかけといたら、まあ5時10分ぐらいに起きるんですけど、まあそれぐらいに起きてっていう感じで、そしたら夜明けとともにヨガが始められるので、はい。でもね、今日はね、昨日遅かったからすごく楽しかったんだけどね、今日は寝坊しました。7時半ぐらいまで、もう7時半って言ったらすっごい遅いっていう今となったら、もう前なんて7時半に起きるのやっとみたいな感じだったのに、今じゃ7時半じゃちょっと遅い感じがしてしまうなんて、本当に習慣ってすごいなって思いますね。それでですね、最近の私の気づきなんですけれども、私はね、家、お父さん歯医者さんだったんですね。もう本当に何不自由なく育ったんですけど、小さい時からね、海外旅行に連れてってもらったりとか、いいレストランだから、小さい時から結構インターナショナルな料理とかね、食べさせてもらってて、インド料理とかね大好きで、すごくそういうのだからね、とにかくね、外国にねすごく興味を持ったのは、やっぱお父さんとお母さんがそういうインターナショナル料理を食べに行こうって言って、新宿のね高野っていうとこに、高野の ビルの上にね、ワールドレストラン、もう私そこが大好きで、ワールドレストランがあって、そこでね、まあ私はねその時はいつもイタリア料理のカネロニっていうのを食べてたんですけど、お母さんはよくインド料理のシシカバブとかね、ナンとかカレーとか食べてて、そうみんなでね家族で新宿まで電車で乗ってね食事しに行ったりとかよくしてたんですよ本当に。そうでハワイだヨーロッパだでもうスイスに行ってね、アルプスの少女みたいな洋服ね妹と一緒に買ってもらって着てたりとかさ、で野原駆け回ってる、写真とかあったりして、まあ私は忘れもしない、そのオーストリアでそこで走ってる時に足が痛いって思ったの。それがね多分小学校2、3年なんですけど、それがね私の神経痛の始まりだったの。神経痛からリウマチ因子を持ち始めてっていう感じで、そっから神経痛が始まってね、小学校の2年生にもうそんなおばあさんみたいなさ体だったんだよ私。まあ健康だったんですけど、健康だったけどやっぱ神経痛持ち頭痛持ちだから、ちょっと湿気が多い日とかで冷える日になったら、昔なんてさそんな温めるとかってうちの母も知らなかったし、素足にさスカートなんて履いてたりするから、もう冷えたらもう足とか手足がすっごい痛くなるのね。すごい懐かしい。もう神経痛なんてなくなったけどね、すっかりなくなりました。はい、健康です。で私のこの数日は健康にとってのね、健康の気づきです。でまあそんなだったから私ね歯もすっごく悪くて、歯医者さんの娘だったのに、前歯とかも全部インプラントとかなんですね。自分の歯ってもう半分ぐらいしか残ってないっていうぐらい、もう全部神経取って、もう昔なんて痛くて痛くてなんて、虫歯もひどかったので、今でもね最近同じ場所がね歯茎が腫れるんだよね。で前回すごい顔が変形したっていうのを多分ポッドキャストでもお知らせしたと思うんですけど、でそこをねまあ切って手術したの、生み出してもらって、で3日前ぐらいにまたそこがポコンってなってたのね。あ、また腫れてると思って、このままほっといたらまた顔が変形するなって思ったんですよ。その時に私ねまた切るの嫌だなって思ったので、なんか歯だけは別ってすごく思ってたんだけど、そんなわけはないって思って、もしかしたら歯医者さんにそんなに治療に行かなくても治る方法があるかもしれないってふと思って、鬼検索したんです、またインターネットで。そしたら、東京にある西山先生っていう歯医者さんが出てきて、その人は削らない抜かないっていう治療をしてる、その自分が持ってる治癒力っていうのは、もちろん体もそうだし歯に対しても同じだって言ってたので、私その西山先生の記事読んでこれだと思って、でその先生が片山式ブラッシングっていうのをね提唱してたのね。でまたその片山式ブラッシングを検索してみたら、まあねそこまでまだやってないんだけど、朝1時間昼1時間夜1時間歯磨きするのでもちろん歯ブラシ歯磨き粉なんて歯茎を削るだけだから使わないで、最初ね歯茎が腫れてるような私みたいな人は本当に歯の歯ブラシの側面みたいなのでこう擦るだけ、歯茎と歯の間ぐらいを擦るだけで、だんだん慣れてったら歯周ポケットにねだんだん入れてくんですけど、歯の、でその歯ブラシもものすごい柔らかいものを使うんですね、硬いのじゃなくて。でとりあえずまあ部屋を見回してみたら、私がたまたま買ってた歯ブラシっていうのはスワービティ、柔らかめだったんですよ、ポルトガル語で。 だからとりあえずこれであるもので1日まあ30分からやってみようと思って3日前から始めたのね。なんと次の日にはもう歯茎の腫れが引いてたんですよ。でもう私 歯だけは歯医者さんに行かないと治んない、削らないとダメ、抜かないとダメで、私インプラントもね1本入ってるんですけど、インプラントも実はあんまり良くない。だからなるべくやっぱり自然がいい。だけどその歯ブラシですごいケアをする。もうそれは体も一緒だよね。ヨガとか瞑想して体のケアとかね、精神のケアをするのと同じように歯も一生懸命ケアをすれば良くなるですよ。だって今ね腫れてないもん。うん、すごいよね。ちょっと腫れてるけどね。うん、でもそこのね片山式ブラッシングの中に歯茎って腫れるとさ、歯がグラグラしてもう抜けそうになるのね。でもうコロッケも食べられない、コロッケなんて柔らかいじゃんっていう80歳ぐらいの人がその片山式ブラッシングで歯がね全部噛めるようになったんだって。もうグラグラで何にも噛めなかった。おじいさんだよ、おばあさんだったかどっちだったか忘れちゃったけど、もうその言葉もすごい衝撃で、よしじゃあこれから毎日、まあとりあえず夜30分だよ、時間があったら、時間があったら朝もう30分やろうと思って今日もやりました。はい、いやーなんか歯って私結構最後の登竜門だったかも、健康に関して。歯茎私腫れるし、なんか腰痛くなったり腕痛くなったりってしないんだけど、故障もしないし、でも頭痛もないし、リウマチ因子もなくなって神経痛もなくなったけど、歯だけはどうしても悪い。それがもう私光が見えた気がして、すごいよね、嬉しい。うん、本当にそのブラッシングに出会って、あ、これからもう虫歯のない、健康な歯茎と歯で入れるんだと思ってすごく嬉しかったです。でそうやって私今ってね、ジリアンが言ってくれた通り、とにかく自分を確立していくっていうね、1年2年になるので、もうとにかく人にこうなんていうジャッジしたりとか、人にかまけてる時間はなくって、本当に自分にどんどんフォーカスして、こうで、しかもクンダリニヨガだと私拡大なんですね今年で。拡大するにはやっぱり自分が確立してないと拡大できないから、いろんなキョロキョロキョロキョロね外見てたら拡大なんて絶対にできないから、だからもう本当に自分を見つめて、自分の中の宇宙をねどんどん拡大させていこうかなと思ってます。うん、でね、こういうふうに話してると、いろいろさ、まあ強くて安定しててって思うんですけど、まあ大体強くて安定してるんですけど、実際本当にまあそうなってきた。でも例えばね、先々週かな、ヨガの生徒さんが、急に、退出して授業出ますって言って退出して、その後直後に LINE のグループをね黙って抜けたんですよ。でと思って、まあその主催のね静江さんといろいろ話して、まあ、静江さんが聞いてくれたんですけど、まあなんかピンとこなかったって言ってね。でもまあね、何も言わないで抜けるって、まあどういうことだろうなって思って、すごい失礼だよねだと思ったんだけど、まあピンとこなかったんだなって。まあ最初からその方はちょっとピンときてない感じの、まあ、周波数じゃないっていう、いい悪いは別としてね、多分私と周波数が合わなかったから、まあね、やめたんだと思うんですけど、 私ね、タオ太鼓道場ブラジルを始めて、2年目に人がね結構辞めたの。10人ぐらいバババババって辞めて、値段を上げたのが一つ。それは値段が安くしてたの、1年目。その時にちょっとね癖のある人たちが何人か、まあ、正直貧乏な人たち、心も現実も貧乏な人たち、でも特に心が貧乏な人たちが来てて、なんかちょっと嫌だなって思ってたのね。じゃあということで値段をちょっと上げたのね。上げたって600円ぐらいだよ。で、まあ、その人たちはすごい怒って辞めたのね。で、そのつそのそれに乗っかってやっぱりもっと辞めちゃった人もいて、まあね、3人子供来てるとか2人の子供と来てるっていう人は、まあちょっとね、お金が必要になるから、辞めた。で、私その時初めて自分が立ち上げたさ、こうグループでさ、で盛り上がってみんなでやってたのに、まあ、辞める人が出てきてすっごい落ち込んだのね。ですごい落ち込んで、なんかその時にね、いろんなこう自己啓発のさ、とかスピリチュアルの動画とか見たんだけど、まあ結局そんなんでね一喜一憂してたらこれからやってられるかよっていう風にやっぱりなって、そこからね、辞めてもショックじゃなくなったんですよ。というのは辞めても必ず入ってくるっていうのが分かったからっていうんで、そこから私ねすごい自分の出してるエネルギーに敏感になったのね。でその時って別にエネルギーが悪かったわけではないし、だけど自分でその自分の出してる周波数みたいなコントロールはしてなかったんですよ。でそっからすごいコントロールし始めたの、自分の出してるエネルギーを。で好きなことしようと思って、その時にで毎週末、私海が好きだから、ビーチが、海にねちょっと出費して泊まりに、毎週末だよ、面白いでしょ、土日行き始めたので、超楽しくてしばらくそれ続けてて、でね、いよいよまあ冬休みっていう時に北のバイーアに行ってね、ルカっていうイタリア人の人と会ったんですけど、思い出のお友達。そんなんで、その時はね私もう好きなことやろうキャンペーンみたいなのしてて、もう1泊2日でもいいから海に行こうって思って、ちょっと遠い4時間ぐらいかけても行ったりとかしてる時期がありました。でそこからやっぱり人がね、エネルギーにやっぱ寄ってくるんだよね。人が入ってきて、まあね、どうしようもない減るっていう、まあ、コロナがとかさ。でもまあ私去年のコロナの時はまあしぶとく生き延びて、クンダリーニヨガがちょうど始まった、そう卒業したんでね、クンダリーニヨガをで首をつないだっていうかねたんだけど、だからね、自分が出してる周波数、ハッピーちゃん風に言うとヘルツ、自分が出してるヘルツが高いかどうかね、それをいつも自分でチェックして、自分で自分のご機嫌を取れば、絶対にね拡大していくんですよ、必ず。で今私ヨガだって毎月2人とか増えてるし、それってすごいよね、1年で考えたら結構な差だしね。そうだからね、自分の出してる周波数っていうのすごく気をつけてるんだけど、まあ、その中の健康はね私の中でとっても重要なので、健康で内側から輝いて美しい人にいたいのね。見た目こうだけ磨いて中から中ボロボロみたいなじゃなくって、本当に内側から輝いてるのもう一発でわかるから、見たら自分が気をつけてるから、自分が気をつけて見てるし、自分が気をつけてるから、そうじゃない人はすぐ分かる。 だから歯茎、歯、これをね私クリアできて本当に人生変わります。これから歯の健康がこれから守られるっていうのは嬉しい、ありがたい、うーん、ナイス。ということでまたね、バイバーイ。